コミスタラジオ。この番組は京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
ミトリーミトナレ。この番組は高齢化社会による介護問題、在宅での看取りについて考えていく番組です。お送りしますのは看取り看取られコーディネーターの鎌田智弘です。よろしくお願いします。本日のゲストは前回に引き続きですね、京都市下行西部地域包括支援センターの和田まどかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、和田さん、
はい、
和田さんがお勤めなのが、はい、地域包括支援センターということで、
はい、
こちらはどういったお仕事なんでしょうかね。
ですね、
はい、
2007年の4月ですので、はい、
まだ1年経ってないですね。
あ、ごめん、2006年だ。
2006年ということは1年ちょっとですね。
そうです、できたばっかりの、
はい、
制度でして、
はい、
で京都市からですね、委託を受けて、うん、運営をしている事業です、
うん、
で京都市内にですね今60カ所、4月にはもう1カ所増えて61カ所になるんですけれども、
はい、
担当できる学区っていうのが、
はい、
もうすでに割り当てられてます、
はいはい
はいはい、だからここの地域包括支援センターはこの学区を担当しなさいというふうに言われまして、うんうん、でその担当学区の、元気なお年寄りというか、
はいはいはい、
年寄りとか、
うん、
あとお年寄りでなくても、うん、その介護がいらないとかね、
うん、
なんていうんですかね、対象となる方は、
はい、
もう言ってみればもう地域住民の方というか、はい、
うん、
な感じですね、
はいはい
はいはい、でどういう仕事をしているかというと、
はい、
いろんな相談に乗ったりとか、まあ、相談って言ってもそのさっき介護保険のね、
うん、
介護保険を利用するにはどういうふうにしたらいいのですかっていうふうな相談からですね、
はい、
自分はだんだん年取っていくんやけどもどうしたらいいやろみたいな、うん、
なるほど、
とても難しい相談をされたりとか
はいはい、はい、
あとですね、
はい、
どうも近所の方で、
うん、
お金の、なんですか、管理がね、
うん、
できなくなってる人がいるみたいやけれども、
うん、
どうしたらいいのかとか、
はい、
いろんな相談に乗ってます、
うん、
で、相談業務であるとか、
はい、
あともう介護予防教室って言いまして、ちょっと硬い言葉なんですけれども、はいはいはい、できるだけその住み慣れたお家で、
うん、
介護を、ね、受けなくてもいいようにというか、
はい、
まあ、できるだけ元気に、
うん、
自分でできることは自分でやり続けられるようにというようなところら辺で、うん、いろんな健康教室をやったりとか、
はいはいはいは
い、そういうふうな仕事もしています。
なるほどね、はい、じゃあこの介護、今現在介護されている方というよりは、
はい、
その介護を受けないように
受ける前の方とか、
はいはい、
あと要支援といいまして、もう非常にややこしいんですけども、
はいはい、
今介護保険制度大変こう大きく変わりまして、
はい、
要支援の方と要介護の方っていうのがいらっしゃるんですけども、うん、
はいはい、
地域包括は要支援 1,2 っていう方 の、
うん、
介護予防マネージメントっていうのをしています。
うん、じゃあ介護が必要の一歩手前 の支援が必要っていう方、
そうです
ね、そういう区分があるんですね、
はいはい、
はいはいはいはい、そういう方たちの、
はい、
相談に、
はい、周りと元気な方もいろんな相談に乗ったりとかいうことをしています、
うんうん、なるほどね。じゃあその新しい制度っていうことですけども、どういった流れの中でそういう制度ができてきたんですかね、
はい、まあなんというかね、
はいはい、やっぱり高齢化が社会で
進みまして、いろいろまあサービスもね、
はいはい、
必要になってきてるっていうところらへんで、サービスはねもちろん利用する方がいいんですけれども、
はいはいはい、
できればなんというか、まあ、自分のことは自分でいつまでもやれるようにっていうかね、
はいはい、だからあれですよね、介護何でもかんでも介護保険介護じゃなくて、
はい、
できるだけ、
まあ、自分でやるとか、
うん、
あと、まあ、地域の方との関わりの中で、うん、
まあ、
助けてもらえるようなところは助けてもらったりとか、うん、みたいな、うん、
あ、
はい、
なるほどね、そういうなんていうんですか、まあ、それは当たり前のことなんですけどね、実は、
はいはい、
実は当たり前のことなんですけども、
はい、
結構制度があるとそれに頼りっぱなしになっちゃうっていう部分もありますからね、
まあね、はい、
だから、うん、そうならないように、
はい、
何でもそうですね、医療とかでもね、はいはい、あの予防してたら、あの痛い思いも少なくて済むと、
はいはいはいはい、
介護でもね、はい、
まあ、できるだけその寝たきりにならないようにとかね、はいはい、そんな感じですかね。
あ、はい、なるほどね、はい、あ、なんか寝たきりにならないためのなんか運動とかもやってはるんですか。
あ、ね、うん、かそうですね、運動とか、うん、料理教室とか。
あ、料理教室、
うん、とかもやってますね、
うん、はいはい、あ、じゃ あの、京都市内に
今は60カ所なんですけど、はい、4月からもう1カ所増えます。
じゃあ市内にそれだけあるってことは割とこう歩いていける範囲内に1個あるかなっていう感じですかね。
そうですね、あのね、あのでもなんて言うんでしょう、北の方とかは結構、うん、
あの
偏りがある、多いと思いますね。
あ、人口に合わせてやる感じですかね、はいはいはい、あ、なるほどね、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ、ここで曲に行きたいと思います。ドリフターズで誰かさんと誰かさん。
コミスタラジオ。
では引き続きですね、京都市下行西部地域包括支援センターの和田まどかさんにお話を伺います。和田さんね、先ほどあの、はい、介護保険のこととか、はい、まあ、要支援とか要介護とか出ましたけども、はいはい、そういうね、なんか段階があるってことですけども、その段階っていうのは誰が一体決めるんでしょうかね。
ですね、はいはいはい、まあ、あの介護保険 の、 あのサービスを利用したいというふうに言われると、うん、まず申請を出すんですね。それはあの住民票のあるあの区役所の介護保険課に、まあ、申請を出します、うん、
はい、
まあ、あのご本人とかご家族が出さはってもいいですし、まあ、それこそケアマネージャーとかが、はい、あの申請を代行することもできます、
うん、
でその申請を出したらあの調査員さんという人がですね、うん、あのお家に来ます。
あ、
であのいろんな体の状況とかですね、はいはい、例えばどんな方に歩かはりますかと、
うん、
歩く時に何か杖をついて歩かはりますかとかね、あのよくこけますかとか、ご飯一人で食べられますかとかね、あ、はいはいはい、まあ、そんな感じでいろんなあの生活の状況とか、うん、診断の状況などをいろいろこう細かくね聞き取りをします、
はいはいはい、
で、その調査員さんの方でもうその書類を作るんですけれども、うん、もう一つですね、かかりつけの先生、あの主治医ですね、
はいはい、
主治医の方の意見書っていう、まあ、書類も、うん、あのいるんですね。
あ、病気のことについてですよね、
はいはい、うん、だからそのケアマネージャーというかあの調査員が書いた、調査票 と、うん、主治医の書いた意見書が揃ったら、
うん、
ですね、区役所の方で、ね、認定審査会というのをやらはります、
うんうん、
でそこにはですね、一切その名前とか出ません。
あ、あの匿名でやるわけです。
匿名でや
る。あ、はいはいはい、
で、まあ、一次判定というのがありまして、
うん、
一次判定というのはマークシートのようにこうピッピッピッピッとこう、
あ、
あのこう
つけていくんですけど、そう、うん、
でそこにあの調査員さんがあのそれだけでは足らないいろんな状況ですね、
う
ん、
個別のね、
書いて具体的にこの人はこういうふうにしてますよっていうふうな、
うん、
こういうふうな介助を受けてますっていうふうなことを、うん、あのいろいろ書いて、
うん、
でそれをこう元にしてですね、その認定審査会というところで判定を出さはるんですね、
はいはい、あのこう誰か何人かがいてこう、
そうです、そうです、
この人は要介護
1かなとか、
あ、なるほど、ね、
要支援2かなとかいう感じで出すらしいですというか、
はい、やってはるんですね、はい、そうやって、はい、あ、でその結果があの、はい、ご本人さんのところにこう、はいはい、持って帰られて、
はいはい、
じゃああなたは何々ですみたいな、
あ、はい、郵送されてくるんですね。
あ、郵送で来るんですか、
はい、であの、うん、申請からですね、認定結果が出るのに大体1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかかります。
そんなかかるんですか、
はい、
あのじゃああれですね、もう明日からお風呂入りたいから何とかしてほしいと思っても最低1ヶ月は待たなかったんですね。
でもね、申請をしてしまうと、うん、
はいはい、
あのなんていうかあの利用はできるんですね。
あ、そうなんですか。
利用はできるんですけれども、うん、万が一ですね、
はいはい、
被害等って言って、
はい、
あの自立というふうに判断されてしまうと、
うん、
そのそれまで使ってたサービスは全額自己負担になるんですよ、
う
ん、介護保険が使えないので、
あ、はい、別にサービスは使えるんですけど、はいはい、保険が適用になるかどうかっていう判定ですよね、はいはい、はいはいはいはい。ちなみにね、例えば要介護1としましょう。要介護1っていうのはどんな方なんですか。
ね、
うん、
割と元気ですけれども、
うん、
少しいろんな生活にね、
うん、
生活の場面で少しお手伝いがいるかなっていうふうな 感じの方ですかね。
じゃあそういう人が、サービスを受けられる保険の範囲内でサービスを受けようと思ったらどんなことがあるんです
か。どんなこと
で例えば、どれぐらいまでやってもらえるか。
あ、それはですねよく聞かれるんですけれども、はいはい、それはもう必要に応じてなんですね。ただ上限 の、 あの介護保険 の、 その使える額っていうのがありますので、要介護の1の方はこんだけ使えますっていう、あの上限 の、 の枠があるので、それにこう何ですかね、その範囲できればその範囲の中で、あの必要なことをやっていくってことですかね。
なるほどね。あのいろんなケースがあるので、まあ、ケースバイケースで、
はい、目いっぱい使わなくてもいいです。
あ、なるほど。
使えるというもんじゃない。何が何でも使わなくてもいいです。
あ、なるほどね、はいはい、わかりました。必要な分だけ使ってくださいですね。あのいろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 075-213-6433、 e メールは info@radiocafe.jp です。あの皆様からのご感想をいただけると大変嬉しいですので、あのよかったらあのいろいろ聞かせてください。それでは今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も行こう、元気出して、そしたら Have a good time, yo. 嬉しいこと。